マギーのボイスメモ。君と出会ったのは14年前。大きめな体が不釣り合いなその場所で、君の瞳は僕から離れることがなかった。僕は何一つ悩むことなく君と一緒に家に帰ったんだ。もう決まっていたことのように、何も疑うことなく。賢く優しい君に僕は何度も助けられたし、体が離れてしまったこれからもそれは変わらないよ。でもとりあえず一区切りだね。今までありがとう。これからもよろしくね。ご機嫌いかがですか？マギーのボイスメモ第279回。この番組はシーサーブログ、ポッドキャスト、 YouTube で配信しています。初めてお耳に書かれた方、購読、登録、お気に入りなどしていただければ幸いです。今日はトラ兄さんとドンキホーテ山下公園店屋上からお送りしていきます。こんばんはこんばんは、トラ兄さん
14年間愛した愛犬が天国に行かれたマギ様、こんばんは今回は、はい、愛犬の追悼、うん
じゃないですけどね、
ですか。
じゃあとりあえず、うん、あのね、残しときたいなと思って、
うん、そうそうね、
やっとこう声に出して喋れるようになったので、
うん、あ、そっかそっかそっか、そうだよね、
なと思いまして、
ね、うん、あまりねこう深く喋るとまた声が出なくなるとまずいんでそうそう、これはサクッとね、
サクッとね、
まあそう、所業無常、
まあね、
ね、いつか命はねっていう、
実家からねその連絡を受けた時に、うん、すぐにね、うん、トラ兄に電話して、うん、もう泣きながら電話してどうしたの、泣いてるのって言われて、あのね、あのねって言いながら、
そうだよね、なんか部屋で何かあったのかなと思ったら
そうですね、うん、はい、
ね、今まあね、岡山にね、岡山で離れて暮らしてたね、
そうですね、
がね、
そう、
いや最初全然打ち合わせも なしに私今回ちょっと喋らせてって言うから
放置でね、何の話かなと
思って放置で録音スタートさせたら、はい、そっから来たかと思って
とりあえずね、
そ そうしたらね、後ろの首都高速、はい、横浜の狩場線の上をね、うん、救急車が走るという感じで、ね、なんかこう BGM もちゃんと入ってるか分かんないですけど、はい、いい感じでね、
はい、
うん、
でしたね、はい、うん、
まあまあ
まあまあね、
あ、まあまあね、
うん、乗り越えていかないといけないことが人生には多々あるので
ですね、
はい、
うんうんうんうん、ね、まあということでね、
はい、
今日は、うん、ドン・キホーテの、
そうですね、
屋上から、
何、夜景スポット
で、一応ドン・キホーテの、 あの駐車場案内には
書かれていますが、ありましたね、うん、上がってみてびっくりみたいなね、
そうだね、いやでも一応、横浜のマリンタワーは全部見えるし、全部っていうか、うん、まあ上3分の2ぐらい、
観覧車も半分ぐらい
見えるし、そうですね、港未来の観覧車も半分ぐらい見えるっていう感じ
で、
ね、はい、
なのでまあおすすめしませんが、塀に登るとよく見えます
またねまたね
やめて
やめてやめて
って言われながら塀に登りました。
先週の東尋坊張りにね、またね、マギさんね
登っちゃいました。
もう塀の上も登って、うわ綺麗とかってね、はい、塀の上登るとね、
あのよく見えますよ、
港未来のね、
完璧に
夜景が綺麗にね、はい、
見えますが、降りることも考えて登ってください皆さん下ろして
よい子は真似しない、よい子は真似しちゃダメですよ、ダメですよね、
はい、
うん、まあそんな感じでね、
うん、
あれですけど、あのちょっとあれですけど、冒頭ですけど、前回ね、はい、あのこうやってあの iPhone に、
うんうん、
で録音してたんですけど、
はい、
もうボーボーボーボ ボーボー
お聞き苦しかったと思いますが、ね、あの
本人たちは ね、
すごい超気持ちよくてね、
超爽やかな風で気持ちいいなと思いながら
何も考えてなかったね、
そう、ただね、その前にね、 だから宮ヶ瀬ダムに行った時にね、うんうんうん、吊り橋の上から録音したじゃないですか。
はいはい、
あの時も結構風吹いてたんですよ、はいはい、あ
でもうまいこと、
うん、で風吹いてるから今回、ね、あの雑音ダメかなって言いながら喋って後で聞いてみたら、うん、そんな風拾わなかったんで、あこれ結構
これつけてなかった、
いやこれつけてたよ、この録音のマイク。
だから先週これつけてなかった。
これつけてた、つけてた。
あ本当？
これって言うと分かんないけど、iPhone にiPhone にタスカムのPCM 録音できるね、いい音で撮れるこのマイクをつけてるんですけど、 iPhone に。そう、そう、あの同じ条件だったんですけど、だからね大丈夫かなと思って舐めてたらもう 先週、うん、ね、うわ
ダメだよこれってね。
使えねえな、でもいっかと、うん、ね。
撮ったので
ちょっと無理ゆっくりにね、はい、ちょっと出しましたので、お許しでもあったかもしれないんですけどね、
はい、申し訳ありません
でした、はい、で先週ね、うん、俺がグリーングリーン、ね、うんうん、あの緑がグリーングリーンって言ったら、はい、マギさんがねグリーングリーンって言ったら悲しい歌じゃんって言ったんですけど、とありにそれ全然知らなかったんで、
そうですね、
曲をサクッと流してしまったんですけど、は
い、その後ねお勉強したんだよね、
そうちょっとねグリーングリーンが気になったんでグリーングリーンって聞いてみた、YouTube でね調べてみたらね、うんうん、かなりよく知ってました。ある日パパと二人で、
最初の方はね、
タッタッタッタラ
もう怪しいのかい、
あれなんか替え歌なかったっけ、
あごめん知らない、 CM で
なんかあったんだよね、うん、メロディーは知ってて、はいはいはいはい、ずっと歌詞を見てたら、
うんうんうんうん、
歌詞がなんていうか、マジさんは悲しい歌っていうのは、
うんうん、
そのお父さんがなんか死んじゃうみたいな、
そうそうそういうイメージだったんで、うんうん、どっか行っちゃったっていう話、歌詞も分かってたから、
あ分かってた、
行っちゃったから死んじゃったっていう印象だったけど、ううね、うん、なんかね虎兄が聞くに、うん、いや死んではないよってすごい言われるんだけど、何回聞いても私はやっぱ死んだんじゃないって言って、
パパはあの遠くに旅立った
女を作って出てたっ
ていうそうそうそう、あのフィリピンパブでね知り合ったね、フィリピンのね、
女とは消えてしまったと、
消えてしまったって違うわ、ね、そんな歌詞じゃないんですけど、まあそんな感じでね、
はい、うん、まあ、いろいろとね想像ができる、
そう、そのグリーングリーンっていう歌ね、はい、その小学校とかの教科書に載ってるのは、うん、1番2番3番ぐらいまでのまだね軽い歌詞のところが
まだねまだまだね
載ってるんですけど、うんうんうん、全部で 7番目まで歌詞があって、はい、最後まで聞くと本当にね、
はい、そうですね、う
ん、だから昔の歌、あでそのグリングリンっていう歌って、うんうん、1960年代にアメリカの、
はい、
まあとあるバンドが発表した曲で、うんうんうん、その頃、うん、アメリカってベトナム戦争とか、
うん、
そういうのが、あと人種差別問題がすごく泥沼化してる時で、はいはい、このグリングリンっていう曲には、うん、まあ、グリングリンって英語の、歌詞と、はい、で日本語で全く別の意味の歌詞と2種類あるんだけど、うんうん、はい、アメリカの方でもは、うん、すごいやっぱりその、
うん、
世の中のことをねちょっと皮肉ったような歌詞になってたんで、はいはいはい、で日本語の方は、まあ、それを組んでかどうかで、
あ、
まあ、ちょっと深い意味の深い歌詞になってて、
ね、なかなか時代背景をね見てみるといろいろとまた想像ができるっていう、そうそうそう、
なんかね、なかなかすごい、ものすごい軽快なメロディーなんだけど、はい、暗いっていうね、
そうだよね、で、うん、子供たちがね結構南部合唱とかでやってるけどね、
そうそうそうそうそう、子供たち
がね、それが余計に虚しくて、うん、寂しく聞こえてくるような歌詞だよね、
そうそうそう、コーラスでね、あんまり歌詞分からずになんか軽く歌ってるけどね、
うん、
ね、はいはいはい、そうなんだよ ね、 そうね、まあそんなね、うん、ことが
あります
軽く流しちゃったんですけど、
なんかどうやってね結構そう悲しいっていうかもう怖い歌詞が多くって、
うん、
今日もね赤い靴、
そうですね、今ね、
うん、
山下公園ってことは横浜、
はい、
にいますんでね、
はい、
うん、そうそう、ね、ここは赤い靴、
うん、うん、そうですね、
童謡赤い靴、
普通でいいのかな、
童謡だよね、童話、
童謡
赤い靴の、はい、まあ、横浜歌詞をね、はい、歌詞をね、横浜はその赤い靴で、
うん、
が生まれたっていうところで、
いてたら脱げたとか、なんかそういう歌、
そういうの言うキャラだった、あなた
いやそういうのあったなと思
って。あったね、うん、童謡とかね、
女の子がね、
うん、
美人さんに連れてかれちゃっ て、 もうどっか行っちゃってみたい な怖いよね。
で目は青色に変わってみたいな、ね、
変わったんだみたいなね。
そしてね、なんか普通にね人形博物館とかあるけどね、
うん、
結構歌詞だけ聞いてると
なかなかね
ちょっとね
危ないですよね。
赤い靴だけど
人さらいに
人さらいに本当単純に
ね
あの赤い靴履いてた女の子が委員さんにね連れられてて
とか、あとあれも怖いじゃん、カゴメカゴメも怖いしね。
まあそうだよね、
いろいろと怖い歌がね。
そうだよね、だから昔の
風には
拉致事件とかいろんなものが
やっぱこう組み込まれてたのかね。
いろいろ組み込まれたかもしれないですけど、
いやいやいや、
でもねそんなことを考えながら ね深いねみたいな話をしてましたね。
そうそうそう、う
ん、ね、あと先週の話はそうだから、まあ、皆さんがどういうふうに、うん、聞いてらっしゃるか分かんないですけど、
はい、
俺もう、トラリンもマギさんも、
うん、
自分たち結構台本とか、まあ、軽く打ち合わせして台本なしでビャーっとその日喋っちゃうから、
う
ん、
そうですね、
喋った後にこれなんだっけ分かんねえみたいな感じで流しちゃうんだよ ね、
あとね、あ言ってなかったねみたいな、
あそうそうそう、でそれを後々自分らで聞いてみて、
うん、
またそれを自分たちで調べて、
そうそうそう、
噛み砕いて自分たちは自分たちで楽しんでる、
楽しんでる、そう、そう、もう一リスナーなんで、配信者であり、ね、リスナーでありみたいな、そうそうそうそう、
ワード出てくるね、喋ってるワードをね、
うん、
なかなか調べてみてね、自分らで後で楽しんだりもしてるんですけど、
ね、そうですね、
まあそういうオナニー的なオナニー的な配信ですけどね。
そうですね、皆さんもね、はい、そうやって楽しんでいただきたいなと思います、
ね、ありがたいなと思いながらねって言いながらね、はい、前振りで前回のことで11分ぐらいも喋ってしまいましたけどね、う
ん、はい、
まあね、はいはいはい、
そうですね、
ね、で、今回はですね、
はい、
今は、
うん、
その山下公園の近くのドン・キホーテにいてるんですけども、
はい、今日はおすすめですよね。
そうですね、ちょっと教えたくないんですよ、
う
ん、僕は。
あ、じゃあ黙っときましょう。
うん、黙った。
じゃあもう皆さんなんか想像して。
いや、まあまあ、で教えたくないんですけど、まあそれちょっと後々言いますけど、まずね、
うん、
今日は、またね、
はい、
早朝から。
そうですね、
出かけましてですね、
おにぎり持って、
そうです、そうです、またね、最近ちょっとね西東京とか今日神奈川ですけど、
はい、
ちょっと神奈川付いてますけど ね最近ね、
はい、うん、こっち方面に、
そうこっち方面にね、だから、うん、直接横浜に来たわけではなくてですね、
うん、
今日はですね朝一でですね、
はい、
神奈川県座間市にあります、
うん、
日産座間事業所という、
うん、
日産自動車の事業所に行ってまいりました、
はい、
というのはここで日産ヘリテージって言いまして、
うん、
一般の方を
ハゲテージヘリテージ
なんでヘリがなんでハゲ
いや同じハゲをかなと思って
ハゲテージカツラのあれか
そうそうそうあの職務の事業所
のじゃ あかんがなその誰も行けへんやそんなでね、単純に言うと工場でもないんですけど、
うん、
あれですね、日産の歴代の車、
うん、はい、ね、
クラシックカーっつうんですか、
うん、
昔の車が約350台展示してある、
すごいよね、
展示場に見学会みたいな、
は
い、が日産ヘリテージっていうのがありまして、はい、これ日産のサイトとか日産ヘリテージで、ググって
もヘリテージって言えないの、
日産ヘリテージ言ってんじゃん俺
微妙にさ、だからハゲテージって聞こえるんだって。
あ、そう、ヘリテージ、
ヘリテージ
言ってみて、マギさん言ってください。
え、日産ヘリテージ、
あ、言えてる、
言えてるよ、
言えてる、そうそう、で調べてもらえれば出てきますけども、
はい、
平日ね、
はい、
ちょっと決められた日なんですけども、
うん、
事前に予約を取ると、
はい、
誰でも無料でね、
うん、
見学に行けるというやつで、
うんうんうん、
車でね、もちろん行けますし、
はい、
うん、電車バスでもまあ行けることも
行きます、なんか送迎バスも帰りあったよね、
うん、あるみたいでね、うん、そうですよ、この日産ヘリテージね、
はい、
行ってまいりましたよ、うん、朝から
私もなんか結構訳が分からず行くって言ってあ、はいみたいな、
だから、
ね、日産の見学ね、はい、
うん、
電車見学って聞いてたから、あ、まあいろいろあるんだろうなと思って、
はいはいはいはい、
まあ、ぼーっとしながらね、
そう、ざっくり
そう、
ざっくり言いながら、うん、赤い靴履いてた女の子みたく、
そうそう、よくわからない、
よくわからない、
ハゲさんに連れられてね、
ハゲね、連れられてね、
はい、
行きましたよ、
はい、
で、まあ、日産のその見学会ですね、うん、入りましたね、大体まあ、うん、なんですかね、まあ、トラニーはその昔 昔の古い車がね、
はい、
350台も並んでるってことで、だいたい予想はついたんですけど、やっぱあれですね、その日産の前身のダットさんであったり、
うん
う
ん、
そういう
人みたいだよね、ダットさん
ダットさんダットさん、あの、ね、1930年代の車がそのまま現車が見れるっていうの
は、しかも動くんでしょあれ。
あ、そう、350台中70台は、うん、70% か、
あ
70台じゃ 70% の車はちゃんと整備してて、今でもエンジンかけて走れるように整備されてるっていう、うんうん、
すごいよね、
すごいよね、
もうなんか本当大事にされてるっていうのが分かる、うん、こう展示品っていうか見た感じね、こう雑に置かれてるんじゃなくて、もう本当メンテナンスされて、
そ
う綺麗にさ、でしかもあれ全部全部じゃないわ、あのほとんどが寄贈っていうか使っててされてるもので、その人たちも大切に使ってたんだなっていうのが伝わってくる車たちだったなと思って、
ね、あんだけね、あのなんていうか綺麗な状態でね保存されてるのは
ねえ、
すごいなと思って
ね大事に使わなきゃいけないなって思った、
ね、最初ね、マギさんなんかポカーンとしながら、うん、まあなんかクーラー寒いなみたいな感じでね、
最初ね、
あんまり興味ねえぞみたいな感じで、そ
う
そ
うそう、10分間ぐらいね歴史っていうか説明を、ね、
はいはいはい、はい、ありましたけど、ね、
ムービーで見て、
うん、
そんなこんなで、
でオンパワーとしてたけどね、うん、どんどん中のね車見ていくとね、
そうで説明聞きながら ね、お姉さんが説明してくれて、
ね、
聞いてると、うん、ほーと思って、
そう日産一号、日産の初めての車とか、あと天皇、天皇陛下が、
うんうん、
今の天皇陛下が皇太子の頃に、
あ、そうそうそうそう、
違うわ、
そうじゃないの、奥様を
乗せて、あ、そうかそう、皇太子の頃に乗ってた、
そう、運転したっていう車とか、
そうね、車とかね、
とかの五輪のね聖火を運んだ車とか、
あ、そうそう、東京五輪の聖火を運んだ車とか、すごい歴史、
中にお金持ちがあったね
そうそうそうそう、お金持ちが中にね設置されてて ね、
そうそうそう、
あの聖火が ね消えないようにってなってたりとか、ね、
とかあのウィンウィンカーがさ横に旗みたいにペッて出るのも、あの
古いね、
古いの
車
は
ね、
そうそう、
今みたいに
チッカン
チッカンじゃなくてね、
そ
うこうパネルみたいなとかパカーンって横にね、
そう横にペッて出るのが、
そうそうそう、あの犬の
耳、あ、耳がね、
耳みたいな感じで、
はいはいはいはい、
出るみたいな感じのね、
とかさ、あのワイパーが上からこう、
あ、ね、ワイパー上からっていうのもマギさん結構、ね、あれなんだよ、
あれ可愛いなと思った、
あ、そうそう、うん、結構ちょっと古い車だとね、
ああそうなんだ、
結構会社とかでもワイパー上から
と
か
ってありますけど、
かわいいと思った。
あとシートの形がねどんどん良くなってきたりとかさ、
そうだね、
あの車体の色とか車体の形もねどんどん変わってきて、そういうのはね見れて、
ずっともうだからその古い順番にずっと車が並べってあるんで、うんうんうんうん、ねえよかったよ ねあれは、であのね、やっぱり昔の車ってデザインやっぱりいいよね、
うん、いいね、
あの玉自動車のさ電気自動車、
あ、かわいい
よね、玉電気自動車、あの第二次世界大戦が終わった後ね、
うんうんうん、
あのガソリンが燃料がものすごい高かったんで、
う
ん、
使えないから
その頃にその
もうねその頃にあったっていうのがもう私は知らなかったからへーって思ったし、
戦後電気だけが非常にね、
うん、
あの過剰生産されてて、うん、その電気をなんとか、
うん、
あの使うためにってことで、うん、政府が日産に電気自動車を作れみたいなね、
は
い、お達しをして日産はそれを、まあ、受けて多摩電気自動車っていう ね自動車を作って、あの当時でだから、うん、昭和22年とか3年とかで、
うん、
あ、もう電気だけで90キロぐらい走ってる距離、う
ん、すごいよね、
すごい、今のねあれなんだっけリーフ、
あ、はいはいはい、
リーフでも今だってあれ280キロぐらいじゃん、
変わんない、
満充電でも、
まあね、
そうそうそうそう、
すごいよね、
またそのデザインが可愛くてね、
可愛い、あとエンブレムもねちょっとおしゃれだったよね、
あ、そうだね、ちょっと説明難しいんだけど、
あのひらがなでタマって
、そうそうそう、丸い
丸
い枠にこう線がこう
横に入ってるだけのような感じに見えるけど、
横に4入ってるからこれなんだろうなと思ったら、そのエンブレムにちゃんとタマのタマってね、
そう読めるんだよ
ね、ひらがながね入ってたりとかしてね、
そうそうそうそう、
へーみたいな、
他のエンブレムのね代わりも 面白かったし、
あ、そうだよね、なんだっけ、
うさぎの形だったり、トビウオの形だったり、ね、そうそうそうそう、
なんでこう造形美っていうか、
そう、尻尾焼きで作ってたりとか、
レースのね、レーシングカーのマークが尻尾焼きでね、うん、作られてた、あれでもフェラーリーの、フェラーリのあのエンブレムも尻尾焼きで作られて
た、そうそうそうそうだった、あ、調べてみたら、
そう
だね、そういうのも知らなかったし、へーって思うことが
なんかね、
いろいろあった。
マギさんも途中から夢中になっちゃってほんで2人でキャ、うわすごいな、うわこれすごいなとかって騒いでたら、
ね、周りに、
そう、周り静かになってパッと見たらそうそうそう、もうね、見学終了の時間とっくり過ぎてて、
そう、過ぎてましたね。
もう向こうの人もね、言いたいけど言えないし、
言えない、もうすっごい楽しんでるから声かけなづらくてっていう感じだったよ ね、
そうだね、
でみんなで見守られてたよね、最後ね、
そうそう、
係員の人、
係員の人そろそろね、そ最後片付けの準備みたいな
ところ、そうだから、なんて言おうかと思って、ありがとうございましたって最後言って、あ、はあ、あ、時間がねって言ってすみませんって言って
そう、そう出てね、
びっくりした、気づいたら誰もいなかったもんね。
なかなかあれはね、おすすめだな、
ね、自由見学の時間、うん、結構長く取っててね、
そうだね、45分間ね、
わーと思って、
うん、ずっと350台好きに見れて、
ね、飽きちゃうのかなと思ってたけど、全然ね、足りないぐらいでしたね、
足らないぐらいだし、
ね、
本当になんていうの、ね、あの、うん、実際ラリーで走ってあの世界制覇した車とかも
あるしね、
あるし、
へこんだままで
ラリーでね、ぶつかってへこんだままの車とかもあったりしね、
し
あれ、あの、まあ、車に興味のある人はもちろんのこと、
うん、
まあ、車にそんなに興味なくてもね、
なんか
こう日本の歴史をこう学びながら、ね、
だって大体みんな免許持ってるもんね、今の、
ね、あ、まあね、そうだね、
そしたらちょっとはね、
いやー面白かったっすよ、
面白かった、うん、
あの本当に予約すればただで無料で ね、う
ん
う
ん、ね、
うん、見学できますしね、
はい、
うん、まあ、あの神奈川県の座間、
うん、
あの日産の座間事業所で調べてもらったら、まあ、出てきます、まあ、
ね、
これねちょっと、うん、あの関東エリアにお住まいでない方にはちょっと全然、
うんうん、
あの、あの、なんていうか、情報としては、まあ、まあ、聞くだけみたいになっちゃいますけどね。
でも、
ま
あ、知識としていろいろ入れとくの、
うん、でもさ、俺たち、その、ね、お金をかけずに、こう、いろんなとこを、こう、うんうん、リサーチっていうか、回ってるじゃん、今。うん、あの、昔は、アサヒビールのね、工場見学とか行きましたけど、あの、日本全国ね、
はい、
あの、お金を無料、見学無料、うん、まあ、ちょっとお金取るとかあるかもしれないけど、うん、そういうとこいっぱいあるもんね。
そう、
そう、調べてみて、調べりゃ結構ね、
いろいろね、楽しめると思いますよ、楽しめる
ね、やっぱいいよね、
地方によってね、いろいろあると思うし、うん、はい、
トヨタとかないのかな、
あるんじゃない、
トヨタはやっぱあれか、あの名古屋の トヨタの方かな、やっぱりな、本拠地にあるのかな、
でしょうね、
うん、だよね、
まあ、名古屋でお聞きの方、
名古屋でお聞きの方は
ねえ、ね、ちょっと、ね、はい、
そう、まあ、あの日産のね、座間事業所のこともね、いろいろ聞きましたけど、
うん、
もうね、メインの車の生産は座間事業所ではやってなくて、車を作る世界中の日産の工場で車を作るための
金型
とか、うん、樹脂の型とかの開発デザインとかを全部そこでやってて、結構ザマとかザマ事業所って日産の頭脳みたいな、
そうだよ ね、
ね、
大元っちゃ大元
っちゃ大元、生産のね、なんか拠点みたいなところ今になってて ね、
そう、
うん、そう、であのリーフのね、
うん、
リチウムイオン電池の工場もやってたりとかしてて、
ね、うんうん、ですよね、
うん、はい、へーって俺も知らなかったけど、
うん、
うん、そうそうそう、
いろいろね、分かってね、
分かるよね、
面白いよね、知らないことがいっぱいあるね、
そうだよね、
ね、
まあよかった本当に、
はい、ありがとうございました、
うん、ありがとうございました、あのね、工場見学って、まあ工場を見るのもあれだけど、ああやってね、うんうんうん、車をね、見て、そのなんて言うんだろうな、
うん、昔のデザイン復活してほしいな、そう、
デザインがさ、俺ね、個人的には、うん、あの丸ライトが好きなのよ、
はいはいはい、
ヘッドライトが、はいはい、だから今でも、はいはい、あのもともと俺ミニ、あの今のミニじゃなくて、
うん、
あのもう一個前 の、 あのちっちゃいミニあるじゃん、
はい、
ルパン三世が乗ってたやつ、
はいはいはい、
あのミニが昔からずーっと憧れて好きで、大人になったらミニ買おうミニ買おうミニ買おうとか思ってたけど、
あ、そうなんだ、
でもなんか大人になって見に買おうとした時に、みんないろんな人からの情報で、あれはこう壊れやすいよとか、クーラーがとか、あと値段がさ日本車に比べればさ高いとかあって、なかなか結局はあの入手には至ってないんですけど、そうだからね、まあ、あれ
そんな目に私乗ってましたけどね。
嘘目に乗ってたの。
はい、一時期ちょびっとだけね。
あ、ちょびっとだけ、はい、なんで買ったの。
いや、
男からもらったの。
まあその当時付き合ってた人が乗ってたので。
あ、マジで。
そうですね。
へえ、
そんな時期ありました。
わ、なんかいいなそんな時期ありました。何乗ってたけど壊れて、もうい
や普通の、
うん、
普通の国産車に変えちゃったから。
あ、そうなんだ、なんでそれは。そ
なんでだろうかな。まあ乗りにくかったっていうか、まあ故障とかやっぱり多いし。
あ、やっぱそうだったんだ。
うん、
あ、
そうだね。
そうかそうかそうかそうか、ね、そうか。いやだからね、丸いライトが今でも好きで、
うんうんうんうん、
ね、昔の車ってさ、うん、まあまあ昔はさ、今みたいにそのプラスチック樹脂のさ、
うん、
あのヘッドライトなんか昔は作れないから、
う
ん、丸いあのガラスのね、ライトがみんな採用されてるから、
はいはいはい、
でもあのね、丸いガラスのライトはいいんだよね。
いいよね。
そう、
私あの、まあ、燃費とかさ、いろいろ考えて流線型に近い形で、うん、その、うん、ね、考えられてデザインの今こう形になってるけど、
うん、
私は結構四角っぽいこう男らしい感じの車が好きだから、昔のとかを見るとわいいなと思って、
ね、あの初期のグロリアとかね、
かっこいい、
見てこれいい欲しいとか
っ
つってね、
そういいなと思って、
かっこいいよね。
そう、あと色合いとかもさ、
うん、
今はね、それこそトラニーが言ってたけど、雑貨屋とかで使われる色合いのこのセット、
うんうんうん、
水色と白だったりとか、そういうのは本当昔からあの使われてて、
そうだよね、うんうん、
あの頃からあったんだと思って、おしゃれだったんだなと思って、
おしゃれだったよね、そうだよね、
組み合わせ方とかね、あと色もその日本的な色、
うんうん、
シワカみたいな色だったりとか、
うんうん、
あの水色のちょっと薄っぽい色とか、うんうん、あんな色も綺麗だなと思って、
あ
れもなんか復活させてもらいたいなとか思ったり。
そうだよね。
そう、今バッとこう綺麗なさ、パールなんとかとかっていう色が、
なんか今ブリリアントパール、
そうそうそうそう、
ピンクサファイア
うんたらかんたらってなってるけど、いや、そういうのって萌木色とか朱色とかでいいんじゃないのと思って。
あ、そうだよね。
そう、あとマットな感じも、あ、素敵だなと思ったし、あのどういうのかな、昔の着物の色合わせみたいな、
あ、はいはい、
ちょっとこう突飛な感じで合わせるんだけど、でもまあトータルで見たら意外といけてるんじゃないかっていうような組み合わせとかでも、なんかおしゃれじゃないかなって思ったりして。
そうだね。今の車ってさ、メタリック系が多いじゃん。
あ、
まあ、あの耐久性とかもあるから、
うん、
あれだけど、そう、
ね、
そう、で昔はそうメタリック系が、メタリックっていう色がないから、その分なんかも、なんて言うんだろうな、こういろんな色が、そのままの色がこう、
うんうんうん、
やっぱりなんていうの、車に採用されててさ、
でも全然魅力的だと思う。綺麗だなと思いました。
俺もう憧れの B1 がね、あった。まあ今でも B1 って走ってるけど、
うんうんうん、
ね、でもあれも俺もうすら覚えだったけど、あれも限定1万台しかなくて、そう、ね、抽選でって、あ、そういや抽選なんかやってたなとか思うの、
そう
そうそうそう、思い出したりしてね。いや、よかったな。でもあれあれだね、車好きの、
うん、
男が彼女を連れて、
うん
うん、
あ、
例えば俺ぐらいの世代のやつがさ、うんうん、例えば家族とか連れて行くとさ、
はいはいはい、
お父さんうんちくたぷんしゃべるよ、
あ、
昔のこのお父さんが小さい頃なとかさ、
かな、
このお父さんがとかって。
でもなんか来てるおじさん方はもう見るのに必死で、うん、
あ、まあそれはあった
ね、もうすごい陶酔してた感じ。
あ、そうだね、
一人一人がもうめっちゃ写真撮ってて、うん、であの説明してくれるお姉さんが、あの10時間に写真をお願いしますって言われてるのに、もうパシャパシャパシャパシャ撮りながら聞いてて、
説明して
る、全然聞いてないなと思いながら、 うん、もうすっごい必死に撮ってて、そしたらあの整備してる方が、うん、あの本当は車と車の間が狭いから入っちゃいけないっていうのに、うん、あいいですよ後ろあのから行って撮っていいですよとかって、
あマジで
そう言ってくれたりとかしてて、ね、そうそうやっぱ熱が伝わるんじゃない、2人ともその好きだから車好き同士で、ね、心通っちゃってみたいな説明したりとか受けてる人もいたし、
うん、
なんかあちこちでこうね静かにこう燃えている
、てる人たちが
おじ様たちがそう見えて、それもなんかちょっと楽しかったなと思って、少年がいっぱいいるなと思って、
ああそこそこそこそ
こ、みんなキラキラさしてて、
俺はねもうこんなんね、あの名前をねググればでも写真とかいっぱいみんな出てくるなと思って、写真は全然撮んなかったんだけどね、
うんうん、
今さググったら写真出てくるんじゃん、いろんな写真だから、ね、まあ、写真は別に自分の撮んなくたって人が撮ってくれてんだなと思って、
はいはいはい、
まあ、撮らなかったけどね、
なかなかね、
ね
楽しかったです、ね、
かったです、あちょっと時間が、時間がそこそこなって
きました、ね、ああそうですか、はい、
ちょっともうちょっと喋り足りないんで、
はい、
次に
そうですね、
続きますかね、横浜話は ね、
はい、
はい
はいはい、
まあじゃあ今回は、
はい、
この辺で続いていきますけど、
そうですね、
はいはい、はい、じゃあお相手はドラリーと
マギーでした。マギーのボイスメモ、そろそろお別れの時間となりました。お付き合いありがとうございました。感想、要望、野望、願望、あなたからのお言葉は maggie0208@gmail.com でお待ちしています。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。次回お耳にかかれる日を楽しみにしています。お相手はマギーでした。